おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。中国のアイフライテックがロボット向けの統合 AI モデルの技術報告を公開したというニュースです。ケンさん、これはどんな内容なんですか？
これはですね、ロボットが見る、考える、動くという3つの働きを1つのモデルでまとめてやってしまおうという技術なんです。従来はそれぞれ別々のプログラムが担当していたんですよ。
あ、そうなんですね。別々だと何か困ることがあるんですか？
ええ。例えば、リレーのバトンパスを想像してください。渡すたびに少しずつズレが生まれますよね。ロボットも同じで、モジュール間でデータを受け渡すたびに誤差が積み重なっちゃうんです。それが一つにまとまれば、そのズレがなくなるわけです。
わあ。それは大きな違いですね。製造や物流の現場だと、ちょっとのズレでも大問題になりそうですし、そういう分野への影響も大きいんですか？
まさにそこなんですよ。製造、物流、介護など幅広い分野での応用がリアルになってくるんです。統合モデルが普及すれば、ロボット開発のコストと複雑さがぐっと下がるとも言われています。汎用エージェントの実用化がぐっと近づいてくるってことなんですね。
続いてのニュースです。マイクロソフトがコスト削減に動いているみたいですね。
これはですね、マイクロソフトがコパイロットに使っている AI モデルをオープン AI やアンソロピック製から自社開発の MAI っていうモデルに切り替えているんです。すでに週に数万件の処理が MAI で動いてるそうですよ。
自社製に切り替えているんですか？でもそれって使ってるユーザーからすると何か変わるんですか？
そこが少し気になるところなんですが、コストを下げることが優先されると性能が今より落ちる可能性があるんです。料金は同じなのに AI の回答の質が変わるかもしれないってことですね。
わあ、それは知りませんでした。同じ料金で品質が下がるかもしれないって、ユーザーとしてはちょっと困りますね。なぜそこまでしてコストを削りたいんですか？
外部の API、つまり外部サービスとつなぐ仕組みで使うと、処理の件数に応じてコストが加算でくんです。マイクロソフトのトップは、外部モデルへのコストを最終的にゼロにするとまで言ってるほどで、自社でモデルを持てば、そのコストが丸ごと浮くんですよ。
ほう、なるほどですね。ということは、OpenAI やアンフォロピックにとっては、大口のお客さんが離れていくような話になるんですか？
まさにそこなんですよ。大手テック企業が次々と内製化を進めると、OpenAI やアンフォロピックのビジネスに直接影響してくるんです。高性能な AI は高コストっていう前提が崩れて、企業向けの AI サービスで価格競争が激しくなる流れも出てきそうですね。
さて、お次は GitHub のニュースです。GitHub コパイロットのアプリが全プランのユーザーに開放されたそうですね。
ざっくり言うと、これまで段階的に広がってきたコパイロットが、ついにデスクトップアプリとして独立した形でリリースされたってことなんです。MacOS、Windows、Linux の3つの OS に対応していて、GitHub アカウントでサインインするだけで使えるんですよ。
え？それは手軽ですね。ちなみに、これまでのコパイロットと何が違うんですか？
今までは、エディタの拡張機能として動くのが主な使い方だったんです。でも今回のアプリは、特定のエディタに依存しない、独立した開発環境として使えるところが大きく違うんですよ。しかも、エージェント駆動、つまり AI が単なる文字の補完を超えて、タスクをある程度自律的にこなしてくれる方向性になっているんです。
え？ 自律的にこなすというのはどういうことですか？コードを自分で書いてくれるんですか？
簡単に言うと、こういう機能を作ってと指示したら、AI がその作業を段階的に進めてくれるイメージですね。開発者の役割や作業のやり方が変わる、そういう転換点になるかもしれないって言われているんですよ。GitHub アカウントをお持ちの方は、まずダウンロードして試してみるのがいいですね。
ほう、エディターを選ばずに使えるのは、プログラミングを始めたばかりの方にも入りやすそうですね。気になった方は、ぜひ試してみてください。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それではさっくり行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。Google クラウドのアップデートで、コラボエンタープライズというサービスに AI エージェントが組み込まれたというニュースなんです。コラボエンタープライズってどんなものなんですか？
データサイエンティストやエンジニアがよく使うクラウド上のノートブック環境なんですよ。Python のコードを書いてデータを分析したり、機械学習のモデルを試したりする、そういう作業台みたいなイメージです。そこにデータサイエンスエージェントという AI 機能が正式リリースされました。データ分析や機械学習のタスクを自動でこなしてくれるようになったんです。
え、分析を自動でやってくれるんですか？具体的にはどういうことなんですか？
簡単に言うと、このデータの傾向を調べてと指示するだけで、コードを書いてグラフを作って結果まで出してくれるんです。今まで手を動かしていた部分をエージェントが肩代わりしてくれるわけですね。ただ同時に、Vertex AI Extensions という既存の拡張機能が廃止になることも発表されました。移行が必要なチームは対応を急がないとですね。
あ、そうなんですね。使っていたものがなくなるのは大変そうですね。移行先はどこになるんですか？
エージェントプラットフォームという新しい基盤に一本化される形です。Google クラウドとしては、AI エージェントの仕組みを整理して、ここに集約していきたいんでしょうね。廃止は2026年11月26日なので、使っているチームはそれまでに移行計画を立てておいた方がいいですよ。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。カナダのアルバータ州の政府が AI を使ってシステムのセキュリティ対策を進めているというニュースです。政府機関が AI を使うって、なんだか大規模な話ですね。
ですね。アンソロピックが開発したクロードという AI を使って、政府のシステムに潜む脆弱性、つまりセキュリティ上の弱い部分を見つけて修正しているんです。しかもクロードコードというコーディング特化のツールを2025年から実際の業務で使っているんですよ。
え、おっしゃる通りですか？政府のシステムってなんとなく厳重に管理されているイメージがありましたけど、AI に見てもらわないといけないくらい問題が多いものなんですか？
実はですね、政府のシステムって古いコードが積み重なってることが多くて、人の目だけで全部チェックするのはかなり大変なんです。しかもセキュリティの専門家は世界的に不足していますから、AI に補ってもらうのは理にかなった選択なんですよ。
ほう、専門家が足りていないというのは意外でした。ちなみにクロードを2つのモデルを使い分けていると書いてありましたけど、それはどういうことですか？
ソネットという2種類のモデルがあって、処理の重さや精度が違うんです。場面に応じて使い分けることで、効率よく審査を進められるんですね。コンビニのレジとセルフレジを状況で使い分けるようなイメージです。
ああ、そういうことなんですね。政府が公式に採用したとなると、他の自治体もうちもやってみようとなりそうですね。
おっしゃる通りです。 公共機関が先例を作ったことで、他の自治体や行政システムへの導入が一気に加速する可能性があります。開発、セキュリティ、運用を一体で考える DevSecOps という考え方も、AI の登場でまた変わっていきそうですね。
ラストはこちらのニュースです。コヒアがアラビア語に特化した音声認識モデルを公開したそうですね。
ポイントとしては、アラビア語って実は音声認識がすごく難しい言語なんですよ。方言のバリエーションが多くて、標準語と日常会話の差がかなり大きいんです。それにね、会話の途中でアラビア語と英語を混ぜて話す、いわゆるコードスイッチングも日常的で、既存のモデルが苦手とする部分だったんです。
一つの会話の中で言語を切り替えながら話すんですか？それは確かに認識が難しそうですね。
そうなんですよ。そこに正面から向き合ったのが、今回のトランスクライブアラビックというモデルなんです。ハギングフェイスでオープンソース公開されていて、商用利用もできるライセンスなんですよ。方言や混在音声の認識精度で、ウィスパーなど既存の汎用モデルを上回ると言われています。
ほう。オープンソースで商用 OK というのは、開発者にとってはありがたいですね。アラビア語以外の言語でも、こういう取り組みが広がっていくんでしょうか。
まさにそこなんですよ。今まで AI の音声技術って英語中心に発展してきたんです。特定の言語に絞って精度を高めるこのアプローチが広がれば、これまでカバーされてこなかった言語でも使える AI が増えていくってことなんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、良い一日を。